以前、シャムロック型組織について、チャールズ・ハンディを紹介しました。今日は、他の専門家の要点を紹介をします。ドラッカー博士に影響された一人ですが、今日は書いていません。以前の投稿を参考にしてください。世界をリードする79人のビジネス思想、ドラッカーの記事です。組織の改善、改革について、トム・ピーターズとチャールズ・ハンディの考え方、組織は、社会や環境の変化に対応するために、常に進化し続ける必要があります。しかし、どのように組織を改善、改革すればよいのでしょうか？組織論の権威であるトム・ピーターズとチャールズ・ハンディの考え方を比較し、それぞれの特徴やメリット・デメリットを紹介します。トム・ピーターズは、1982年に、ロバート・ウォーターマンとのエクセレント・カンパニーで有名な経営コンサルタントで、優れた企業が持つ8つの特徴を明らかにしました。以下のようなものです。顧客志向、革新、人材重視、自立性、生産性、品質、経営陣のリーダーシップ、組織文化。ピーターズは、これらの特徴を持つ企業は、市場や競争に対応できる柔軟性と創造性を備え、組織の改善、改革に重要な要素であると主張しています。彼は、組織は常に変化するものであり、その変化に適応するためには、組織構造や戦略だけでなく、組織文化や人材も変える必要があると述べ、組織をカオスの中で生き残るためのシステムと定義しました。チャールズ・ハンディは、シャムロック型組織のほか、1976年に発表した未来の組織で知られる経営学者で、組織は人間のニーズや価値観に合わせて変化するべきだと考えました。彼は、組織形態を4つのタイプに分類しました。以下のようなものです。権力集中型、トップダウンの指揮系統が強く、中央集権的な組織。効率やコントロールを重視する。役割型、ルールや規則が多く、職務分担が明確な組織。安定や予測性を重視する。任務型、プロジェクトやチームワークが中心となり、目標達成が重視される組織。柔軟性や創造性を重視する。個人型、個人の自由や自己実現が重視される組織。多様性や個性を重視する。ハンディは、これらのタイプは、相互に排他的ではなく、自分たちに合った最適な形態を選択し、組み合わせて柔軟に変化させることができると主張しました。組織を、人間のためのシステムと定義しました。以上のように、ピーターズとハンディは、組織形態の改善、改革について異なる視点を持っていますが、共通している点は、組織は変化するものであり、その変化に対応するためには、組織の内部と外部の両方を考慮し、自分たちの目的や価値観に応じて、組織は最適な形態を探求し続けるべきだということです。他の専門家として、ゲーリー・ハメルやヘンリー・ミンツバーグなどが挙げられます。ヘンリー・ミンツバーグは、1983年に発表した組織構造の設計で知られる経営学者。彼は、組織形態を5つのタイプに分類しました。それを以下に示します。簡易構造型、小規模で非公式な組織。トップが全体を支配する。機械的官僚型、大規模で公式な組織。ルールや規則が厳格に適用される。専門家官僚型、高度な専門知識や技術が必要な組織。専門家が自律的に活動する。文献型、多様な事業や市場に対応する組織。各部門や子会社が自主的に決定する。アドホクラシー型、不確実で変化が激しい環境に対応する組織。プロジェクトやチームワークが重視される。これらのタイプは、組織の成長や発展に応じて変化するものであり、一つのタイプに固執するべきではなく、組織は自分たちの状況や目的に応じた最適な形態を選択し、それを適切に調整することを主張しています。組織を戦略的選択のためのシステムと定義しました。ゲーリー・ハメルは、1994年に C.K. プラハラドと共著したコア・コンピタンス戦略で知られる経営学者。ゲーリー・ハメルは、組織は自分たちの強みや特徴を見つけ、それを生かして競争優位を築くべきだと考え、コア・コンピタンスと呼ばれる独自の能力や知識を持ち、それをもとに新しい製品やサービスを開発することを主張しています。組織を革新のためのシステムと定義した。フレデリック・ハーズバーグは、心理学者として人間の動機づけに関する画期的な理論を提唱。 彼は1959年に発表した動機づけ要因理論で、人間の動機づけは満足要因と不満足要因の2種類に分けられると主張しました。この理論では、満足要因は仕事そのものに関係するもので、仕事に対する充実感や達成感を生み出す要因であり、不満足要因は仕事に対する不満や不安を生み出す要因である。満足要因には、業績、承認、責任、成長、発展などがあり、不満足要因には、会社方針、給与、上司、同僚、職場環境などがある。ハーズバーグは、人間の動機を高めるためには、満足要因を増やし、不満足要因を減らすことが必要だと説いた。この理論は、現代の組織やマネジメントにおいても、有効な指針となっている。ジョン・コッターとドラッカーのリーダーシップ論の違いについて、2人とも、経営学分野で、リーダーシップに関する多くの本や記事を書いています。彼らのリーダーシップ論には、どのような違いがあるのでしょうか。彼らの主な考え方やアプローチを比較してみたいと思います。コッターは、リーダーシップとマネジメントを明確に区別し、リーダーシップは変化を起こすための力で、マネジメントは複雑さを取り扱う力である。リーダーシップは、ビジョンを描き、人々を動機づけ、方向性を示すことで、組織にイノベーションや変革をもたらす。一方、マネジメントは、計画を立て、予算を管理し、問題を解決することで、組織の安定性や効率性を保つ。現代の組織は、変化のスピードに対応するために、リーダーシップとマネジメントの両方が必要だと主張している。ドラッカーは、リーダーシップとマネジメントを同じものとみなし、リーダーシップはマネジメントの一部であり、マネジメントはリーダーシップの一部で、リーダーシップとマネジメントは、同じ目的を持って、組織の成果を最大化すること。そして、リーダーシップとマネジメントは、同じスキルや能力を使い、目標を設定し、人々を導き、成果を測定し、改善すること。現代の組織は、変化に適応するために、リーダーシップとマネジメントのバランスが必要だと主張している。以上のように、コッターとドラッカーのリーダーシップ論には、大きな違いがありますが、コッターは、リーダーシップとマネジメントは、対立するものではなく、補完し合うものと考えている。ドラッカーは、リーダーシップとマネジメントを区別しないで、統合することに重点を置いている。どちらの見方も一長一短があるかもしれませんが、コッターとドラッカーから学ぶことは多い。あなたはどちらのリーダーシップ論ですか？理論を受け入れ、そこに自分の思想を取り入れることだと思います。次に、ビル・ジェンセンの統合化について、ビル・ジェンセンのシンプリシティに書いてある統合化について、ジェンセンは、組織や仕事のシンプリシティに関する著者であり、コンサルタントで、統合化は、複雑な情報やプロセスをシンプルにすることで、効率性や生産性を高めるだけでなく、ストレスやエラーを減らすこともできる。統合化には、以下の4つの要素が必要です。ビジョン、統合化の目的や方向性を明確にすることです。ビジョンは、統合化の価値や意義を伝えるために必要で、ビジョンがなければ、統合化は、ただの作業になってしまいます。コミュニケーション、統合化に関わるすべての人と情報を共有することです。コミュニケーションは、統合化の進捗や課題を把握し、フィードバックや協力を得るために必要です。コミュニケーションがなければ、統合化は、孤立した取り組みになってしまいます。コラボレーション、統合化に関わるすべての人と協力することです。コラボレーションは、統合化の効果や品質を高めるために必要です。コラボレーションがなければ、統合化は低レベルなものになってしまいます。カルチャー、統合化を支える価値観や職務態度です。カルチャーは、統合化を継続的に改善するために必要です。カルチャーがなければ、統合化は一過性のものになってしまいます。シンプリシティマインドセット、4つの要素。ジェンセンは、4つの要素をシンプリシティマインドセットと呼び、シンプリシティマインドセットを持つことで、統合化はより容易になると言います。シンプリシティマインドセットは以下です。クリア、自分や他人に対して明確で分かりやすいこと。クリアな人は、目標や期待値、責任や権限などを明確にします。コネクテッド、自分や他人とつながっていること。コネクテッドな人は、関係性や信頼性、共感性などを重視します。コミットメント、自分や他人に対して、 約束や責任を果たすこと。コミットメントな人は、成果や品質、期限などを守ります。コントロール、自分や他人に対する影響力や権限を持ちコントロールする人は、決断や行動、改善などを行います。シンプリシティマインドセットの例。アップル社は、製品やサービスのデザインや機能をシンプルかつ直感的にすることで、顧客の満足度や忠誠度を高めています。アップル社は、ビジョンやコミュニケーション、コラボレーション、カルチャーを統合化することで、イノベーションを生み出しています。ユニクロ社は、衣料品の品質や価格をシンプルかつ合理的にすることで、世界中の多くの人に受け入れられています。ユニクロ社は、ビジョンやコミュニケーション、コラボレーション、カルチャーを統合化することで、グローバルな競争力を持っています。シンプリシティマインドセットは、統合化の成功に重要な要素で、マインドセットにより、複雑さをシンプルにして、効率的で高品質な仕事ができるようにします。統合化の方法。情報の分類や整理。プロセスの標準化や自動化。ルールやポリシーのシンプル化や明確化。コミュニケーションの一元化や最適化。例として、ある会社では、コミュニケーション、問題点のヒアリング、職場の困りごとシートなどを通して、分かった問題点、それは、社員が必要な情報を探すのに時間がかかっていることでした。そこで、情報をカテゴリー別に分類し、検索機能を備えたポータルサイトを作りました。これにより、社員は情報を簡単に見つけることができるようになりました。また、社内で複数の部署が関わるプロセスがあり、部署ごとに異なる方法で作業していました。そこで、プロセスを標準化し、一部を自動化するシステムを導入し、作業効率や品質を向上させました。統合化のステップ。統合化を実践するためのステップ。現状の複雑さを把握する、シンプルにするものは何か？複雑さの原因や影響を分析する、何が複雑にしているか。複雑さを削減するための目標や戦略を設定する、複雑さをシンプルにする、戦略とターゲットをいくつにするか。統合化のための具体的な行動や計画を立てる。統合化の効果や進捗を測定し、改善する。戦略は、対極的・長期的な組織運営の将来の方策。戦術は、具体的・実際的な進め方。最後、あなたは、どのリーダーシップに共感しましたか？いろいろな思想を受け入れ、そこに、自分の思想論を入れ込むことで進めてください。さらに、多くの理論を確認したいときは、経営革命大全79名のグルを参考にしてください。不満、苛立ちの多くは解消されます。経験上。そして、統合化をしてください。まず、75% の統合そして、次のパーセントにアップする。一人でしないで、チームメンバーと一緒にコミュニケーションしながら、フォーマル、インフォーマルで進んでください。統合化は、仕事だけでなく、日常生活にも役立つスキルです。統合化を通じて、シンプルで快適なライフスタイルを実現ください。